私は今日も語ろう。私はすでにあなたを新しくしたと主は仰られます。古い自分にとらわれていてはいけません。私はすでにあなたを新しくしました。あなたは私の言葉にしっかりと立って告白し、またそこに立って進みなさい。あなたの内なる人、外なる人は衰えていきますが、内なる人を私は日々新たにし、あなたをさらに恵みで満たし、私の愛と恵みで溢れさせていこうとしあれます。私はあなたを通してこの終わりの時代に多くの人々に触れ、救いと癒しと命を与えていこうとしあれます。愛する子よ、自分自身から解放されなさい。私はあなたを新しくした。私と共に歩むとき、あなたはさらにその新しくなったことが明らかになっていくだろう。あなたの存在は祝福となる、そして人々にとって救いとなる年は恐られます。
また私はこの十字架ですでに完全な勝利を取ったことを覚えなさいと主は言われます。この方々は信仰に固く立ちなさい。この不信仰に立ってはなりません。信仰に固く立ちなさいと主は言われます。
私があなたに与えている使命、それはあなたにとって重荷とはなりません。むしろそれはあなたにとって喜びとなり、そしてあなたにとって力となると主は言われます。愛する子よ、私の使命に立ちなさい。私の使命に応答しなさい。あなたがそこに立った歩むとき、あなたの人生に豊かな祝福と恵みが溢れてくる。もっと深く私を知り、もっと身近に私を感じるようになるだろう。私はあなたと共にいる。私はあなたと共にいると主は仰せられます。God is working for my good.God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes He is. God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes He is. Hallelujah.愛する天のお父様、聖霊の豊かなご臨在を心からありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。素晴らしい特別賛美をありがとうございます。また今日座れたお一人一人を心からありがとうございます。インターネットで共に礼拝されている方、ダウンロードして礼拝されている方々、一人一人をありがとうございます。今から御言葉に行こうとしております。聖霊様、どうぞ御言葉を通し豊かに語り導いてください。語る者の雲もへりくだります。主を語ってくださり、神の言葉によって私たちを生かしてください。上からの知恵と知恵を盾を持って、それは50日力強く語ってください。主に期待いたします。信じて感謝して、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。信仰しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり、3日目に磨かれた主に期待しながら御言葉に聞いていきたいというふうに思います。それで今日の聖書に入っていきたいと思いますが、今日は3つにポイントを絞ってお話をしたいと思っています。エルカの福音書の24章の44節から、見ていきたいというふうに思います。まず一つ目のポイントは、神様は前もって教えてくださり語ってくださいますよということなんですね。44節から、さてそこでイエスは言われた。弟子たちに言ったんですね。私がまだあなた方と一緒にいた頃、あなた方に話したことは、言葉はこうです。私についてモーセの律法と、モーセ五章でしょうね、預言者と、それから詩編、これは旧約聖書を指してますね、全体ね、とに書いてあることは必ず全部成就するということでした、ね、つまりこの、旧約聖書に書かれているモーセ五章、預言者、詩編にイエス様のことが書いてあるということは、前もってイエス様のことは予告されていたわけです。メシアのことですね、救い主のこと。そしてその通りにイエス様は少女マリアから生まれ、そして30年間の生涯の後、高生涯に入って十字架にかかるわけですけれども、そのイエス様の生涯っていうのは、この旧約聖書に書かれていた、その通りに私の人生には成就したんですよ。だから聖書に書かれている通りに、その通りに成就したんですよということなんですね。で、神様は前もってイエス様のことを語り、そしてその通りにイエス様を与え、イエス様の人生を成就させたんですが、私たちも多くの場合、いろんなことを、特に大事なこととか必要なことは前もって神様は語ってくださいます。何でも語るとは言ってませんけども、必要なこととか本当に知らせなることは前もって教えてくださいますね。でこちら聞いたら多くの場合教えてくださいます。あることは向こうから迫ってきますね。で実は先週ですね、日曜日の日に、 山頭姉妹とですねちょっとお祈りをしてことを言って、で月曜日にちょっと声をかけられたんですけども、その後からずっと私は山頭姉妹のことが気になっていたんですね。非常に強くですね。でまあ助けてあげないといけないかなと思ったんですけども、まあ霊的な面で助けることは可能なんですけど、実際的な面で助けるとなるとなかなか私は難しい面があるので、でも神様祈って助けてあげなきゃと思ってたんですね。そしたら金曜日の日ですね、姉で、ところが私は月火水と雪の中をあちこちに行きましてで、ね、なんか誘い行った時は帰りバスが全部普通になってですね、で空港行き前だけ乗れたから空港行きまで乗ってたら、空港行き乗ってたら大変なことになるよって言われて、途中でなんだっけ川田中なんかで電車に乗り換えて帰ってきたんですけども、まあ、なんとか帰ってこれたんですけども、でまた水曜日またあの、ね、行ったんですけども、それであの、人吉がキャンセルになってね、熊本に行ったんですけど、まあ、そういうことがあって山下さんがずっと気になったんだけど会えなかったんです ね。で携帯も新しく変えてたのでちょっと番号がわからなかったから、その頃はですねちょっと連絡も取れなかったし、でもずっと気になって祈ってはいたんですね。そしてどういうふうに助けたらいいんでしょうかって思ったけど、なんかまだピタッと来なかったんですね。そしたらですね、金曜日の日ですね、蒼天で会えるなと思ったら蒼天に来られなかったんです。そして6時間祈祷となるからそこにきっと来る、いつも来てらっしゃるから、あれと思ったら実はちょっと体調良くないからお医者さんに行くってことだったんですけど、そしたらその後妻の方に連絡があって、妻から私に連絡がありまして、心筋梗塞で、緊急手術をしないといけないと、だから家族の承認がいるんだけど家族とか身寄りがいないから牧師さんがなってくれませんかってことで、分かりましたってすぐ飛んで行って、まあ、やって、そして検査をしてすぐ手術になって、で、まあ、入院になったんですね。 でも私神様からずっとこの手術、特になんかすごく強く迫ってたんで、あ、これのことだったんだと思ったんですね。だから心配なんだけど、心配っていうよりもそのきっとこれ神様が前もって言ってるから、このことは逆に祝福になるなっていうね、死に対する期待感ねがあるんですね。それでまあお話をして、でお祈りをして、だからお医者さんもね、お医者さんがなんか神様がいるんだねっていうぐらい、なんかすごくうまく元気にいっていますね。で昨日土曜日にね、今度は私は金曜日にいろいろ書類を書いたりいろんなことをして、お水を持って行ったりとかね、まあ、できることやったんですけど、土曜日の日に今度は入院のいろんなものを、まあ、牧師の方とな、言ってくれたの、何かね、その時にいっぱい喋ったそうですよ、山頭さんが療養中は静かにしてればいいのに、なんか電話をかけてたそうですから、皆さん電話かかってきたらですね、一言言ってあげてください、電話しないでしっかり人交わりなさいってね。でも療養した方がいいですね。でも前もっておっしゃられたんですよ。これはね、皆さんね、私にとって大きいのですよ。知らないでいきなり聞いたらね、ちょっと動揺したと思うんですけども、あ、このことかってすぐ分かってですね、もうすぐ行って、だから祈祷会中だけど、最初はそんなあれだと思わなかったら、妻だけ言って、もし妻だけ言ってもらってたら後で後悔したと思うんですね。もうすぐに自分も行くって、神様が示されたからですね。そして行っていろんなことを対応できたんですね。で必要なものに関しては、まあね、いろいろカバーして やることもできたんですね。で神様って前もって教えてくれるんです。でいつも話します。例えばね、フィリピン選挙、一番最初のフィリピン選挙もフィリピンなんて行くつもりなかったわけですよね。繰り返しフィリピンって予言が前もってあって、最初はすぐ忘れて、2回もすぐ忘れて、3回目に厳しくあったから真剣によったらフィリピンの話がやってきたわけですよね。だから行ったんですよね、あんな危険だったのに。 でもあのチームがなかったら私たちの海外選挙は大きく変わってたと思うんですよね。最近もアフリカの、まあ、最近はドイツのことを前もって語りましたから今ドイツ行ってますけども、これも前もって言われたんです。アフリカもね、ウガンダ行く前に随分アフリカのこと言われてて、で言われたので行ってみたら、ウガンダで、もう収穫が少なくてね、日本じゃ期待されてないんですよね。ところが神様がやったから、神様のやり取りやったらものすごい技が起こったんで、いきなり収穫の数が2倍になって、でサポート協会がないのに3000人以上集まったわけですよね。それ何かって、前もって神が言ってたので私たちは応答したんです。神様って必要なことは前もって語る、何でも語ると言ってませんよ。必要なことは自分に関して、誰かのことに関して教えてくださるんですね。これはぜひ覚えてほしいですね。で昔だけじゃなくて今でも神は語られます。聖書を読んでるときに心に響いてきたり、祈ってるうちに時に内側に思いが来たり、もちろん吟味しないといけませんよ。あとは予言を通して語ったり、もちろんこれも吟味しないといけません。吟味しないといけませんが、確かに神は語られるんですね。それでどれぐらい私は助けられたり励まされたり準備ができたりできるか、例えば今回の殉教生会でも大きい意味ではそうなんですよね。これから必ず厳しい時代が来ますよって前もって言われてて備えてるわけですよね。 お墓まで与えられてね。だからそれが来た時に私たちは来たなって思って準備しててそれに対応すればいいわけですよね。やっぱり全然違いますよね、意味がね。だからまずそれが一つなんですね。で、二つ目は何かというと、二つ目は主は私たちを証人として用いてくださるんだけど、聖霊が鍵なんだってことなんですね。で、続きますね、45節。そこでイエスは聖書を悟らせるために、聖書を悟らせるために心を、彼らの心を開いてこう言われた。で、イエス様は心を開かれたって書いてあるんです。私は大学で、哲学系の勉強したので聖書のことも随分やったんですね。聖書専門の先生もいましたから。でね、知識がいっぱいあるんですけども、知識的に知ることと聖書の御言葉を本当に神様からのメッセージと受け取ることは全然違うんです。聖霊が心を開いてくださらないと、ここに書かれていることの真理の深い意味とか愛がわからないんです。聖書をどんなに読んでも知識は増えるけど神の愛を感じない人はいくらでもいるし、聖書をよく知ってはいるけれどもそれを自分の生活に適用して恵みを受けてない人もいくらでもいるんです。でも聖霊がイエス様の心を開いてくださると、聖書を読んでいるときにその言葉が私の人生にかかってくるんです。私の人生を変えてくれるんです。今必要なこの問題に対する慰めや励ましや希望が来るんです。で、希望で終わらない、本当にそれは成就していくんです。イエス様の心を開くとき聖書の言葉って分かるんです。だから今固くなだったり分からない人、ね、誰かが分からなかったりって落ち込まないでください。祈ればいいんです。聖霊が心を開いてくださいって。知識として理解することはどうでも言ってませんよ、必要でしょう。でもそれでは人は変わらないんです。本当に聖書を神様がイエス様が開いてくださって聖霊が開いてくださったときに、この言葉はその人の人生を変えてしまうんです。内側から言われた人いませんか。教会来るようになってから顔が変わりましたね、柔和になりましたねとか、優しくなりましたねとかね、怖くなくなりましたとか言われた人いませんか ね, ね、変わるんですよ。それは内側が変わるからですよ。内側、外側だけきれいに変わるじゃなくて内側が変わると変わるんですよね。で、それは御言葉が変えてくれるんですよね。で、この時聖霊が開かれた、エス様が開かれた。で、開かれた時にこう言ったらね、こう言われましたと、次のように書かれています、書いてあります。エス様のことはね、キリストは苦しみを受け、これ十字架のことです、3日目に死ぬ中からよみがえり復活、その名によって、キリストの名によって罪の許しを得させる悔い改めが、悔い改めって救いですからね。悔い改めって言うと悪いイメージを持つ人がいますけど、悔い改めってのは希望なんです、喜びなんです。聖霊が来る悔い改めは本当に罪を認めて悔い改めると、その時は涙になったりぐちゃぐちゃになったりする人もいるし、冷静にする人もいるでしょうけど、真実な悔い改めは許しの喜びをもたらします。許されてることの喜び、もう責められなくていいっていう喜び、これは頭じゃなくてね、本当にされたことをしたときね、喜びが突き上げてくるんですよね。これ本当にされたことの喜び、ね、でこれが来るんですね。だからその悔い改めがエルサレムから始まって、ね、まあ、都エルサレムから始まって、あらゆる国の人々の伝える全世界に行きますよって。で、そのためのあなた方はこれらのことの証人です。だから十字架と復活と悔い改めの素晴らしさを証しして伝えていく。だからただ伝えなくて、自分自身がそれを経験して体験してそれを伝えていく証人ですよって言われたんですね。で、まあ、弟子たちはある意味で嬉しかったと思いますね。自分たちにそういう使命を託してくれるんだと。でもその力がないわけですね。イエス様はそれで、さあ私は私の父の約束してくださったものをあなた方に送ります。プレゼントです。どんなプレゼントか。あなた方は井戸高きところから、天からですね、井戸高いところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさい。これ使徒行伝に続くんです。だから天から力を注がれる、聖霊です。これは聖霊の力で、実際ペンテコステ使徒行伝1章2章でペンテコステって聖霊を受けるわけですね。で、その聖霊によって証ししていきなさい、述べ伝えていきなさいって言ったんですね。聖霊が伝えてくださるからってことだったんです。で、弟子たちはご存知のように十字架の時に逃げたわけです。丸裸で逃げた弟子、ね、エス様のことは気になって仕方ないから追いかけていったのに、言われた通り三度裏切って鶏が鳴いた弟子、いろいろいるわけですね。でもみんな逃げたんです、一番大事な時に。そして裏切ったわけですよ。でもその弟子たちが聖霊の子供がいた時に、キリストの証人として命をかけて福音を伝え、非常にたくさんの収穫を見るんですよ。あなたも私も弱さを持っています。イエス様の素晴らしさを知ってるんだけど、うまく伝えられなかったりします。でも聖霊が働くとね、実がつくんですよ。聖霊が働くとね、神が働くから証がね、持ち上げるんですよ。土曜日、水曜日ですね、 火曜日です。火曜日の日に佐世保に行きました。朝はまだ良かったんです。そしてこの後平戸に一緒に行く予定だったんです。で、山田牧師に言いました。木原牧師、ちょっと今日はどうしようかというかね、まあ、私は行けたら行こうかと思ったけど、まあ、無理しない方がいいなと思ってたんで、まあ、無理はしないでおこうと思ったんですけど、平戸大橋はね、あそこはね、雪が降るとね、凍るとね、危ないんですって。でね、行けるかもしれないけど帰ってこれなくなるかもしれない。平戸大橋が不通になってしまったら、もうね、使えなかったら、もし行ける時だけ行けて帰りが降るとなったら、私たちは平戸で泊まらなきゃいけなくなります。あ、そういうことがあったかってね、確かに危ないなと思ったんですよね。それで、まあ、今は無理をしないで今回やめておこうということでやめたんです、平戸はね。それでやめてよかったです。その後本当に今日降ってきて、バスは全部止まりました。電車だけ動いてましたけど、バスは全部止まってましたし、ものすごい渋滞でした、ね。ところが、その佐世保でですね、その雪の中をですね、一人の方が来られたん、ご婦人が、今ご年配って言いかけてやめたんですね。なんて言いましょうか、愛様のご婦人が来られました。ね、佐世保の名士だそうですけども、それでその方が来られたんですが、その方はコンサートに一回来られて、教会は初めてだったんです。で、後ろの方の席について、まあ賛美とか、メッセージとか聞かれたんですけども、まあ、今回は招きは導かれなかったんで、招かないでそのままミニストリーに入って、でその後個人的ミニストリーになって、お話した時にちょっと10年間がんで戦ってこられた方なんです ね。で、あ、そうですかってことで、まあ、ちょっとすみません、プライベートのことはお話しませんけど、お話をしてその後お祈りをしたっておいてね。で、まあ、がんの癒しとともに、まあ、その方のためにお祈りした時に、知恵知識の言葉が来たから、その言葉を用いて祈ったんですね。で、祈り終わった時にすごい精霊が働いたんですよ。精霊が祈った時に、こう座ったら涙ぐんでいたから、あ、今だと思ってですね、福音を語ったんです。イエス様のことをね、十字架復活、そして本当に信じた時の祝福を語ったんで、信じられませんかって聞いたらですね、はい、信じますって言ったんですよね。ほいで招きの祈りさん、 かなりきちんと丁寧にきちっと祈られたんですね。今からお祈りしますけど、あれとは疑問に思ったり同意できなかったら止まっていいですよって言って祈ったけど、ちゃんと声をはっきり出したくまで言われた。で、祈り終わった後に、じゃあもう一度今度は祝福の祈りしますねってお祈りした時も、またセリフが出てね、祈り終わったらね、ボロボロ泣いておられましてですね、それでね、いやー、なんか本当に熱くなって、スーッとなんか降りてきて楽になりましたってなんか言ったんですよね。で、その人連れてきた人がね、ちょっといましてですね、でね、よかったなと、そこへ言ったらね、その人がね、ハレリアと言ってましたけど、よかったなと思いました。恥ずかしいですけどね、私その後ですね、お昼ご飯はいつもくら寿司で食べることになってですね、半シャリがあるからですね、すいませんね、くだらんこと言って、それでですね、山田牧師と行ったんですけど、聖書忘れたんですね、教会に。そしたらですね、その連れてこられた方が車で来てたので、その方とそのご夫人と一緒に聖書を持ってきてくださったんですね。で、あ、しっかりますよねとね、なんか本当にいい笑顔で帰っていかれましたよね。これ聖霊なんです。聖霊なんです。祈った時に聖霊が働いたから触れられたんですね。聖霊が働くと心が素直になるんです。開くんです。神が働くと人は変われるんです。私はどんなに一生懸命やったとしても、さっきね、伝教祭が言ってましたよね、どんなに一生懸命やっても、力を尽くしても、いろんな方法論を考えても、いろんなことをうまくやっても、これだって分かるかと思って一生懸命送ってもダメなんです。聖霊が働かないと。聖霊が働くと人は変わるんです。で、この聖霊が働くことがなんですよ。で、先週はですね、水曜日北九州した時にね、まみさんって分かりますかね、熊谷まみさん、若い女の子ね、 あの子は今度結婚するんですね。で、その結婚する相手の方を連れてこられてまして、それで、最初は受けれなかったんですけど、最後受けられましたね、やっぱりね。で、今ね、思ってることがあってね、明らかに精霊がね、ぐーっと働きかけてきてる。でも皆さんね、頑張れなんて言いません。精霊に期待しましょう。本当に神様に働いていただきましょう。その時人は救われる、体は癒される、霊は解放される。精霊が働かれ、主が働かれれば、この方に働いていただくんです。で、3つ目、どうすれば聖霊に働いていて聖霊に満たされるのかってことなんですよね。それが3つ目ですね。50節から。それからイエスは彼らをベタニアまで連れて行き、手を挙げて祝福された。ね、ベタニアまで連れて行って祝福された。で、そして 祝福しながら彼らから離れていった。これ天に上がっていったってことなんですね。だからベタに連れてって祝福されて、祝福しながら天に、だからイエス様は最後弟子たちを祝福しながら天に帰っていったんです ね。これ忘れないでください。だから教会から帰るとき皆さん歌いましょう。祝福がありますようにって、ね、単なる人は主の祝福がありますようにって。私長崎教会に開拓できたときも最初からずっと、最初から来た人覚えてるかな、主の祝福がありますようにっていうのは長崎教会の挨拶だったんです。主の祝福がありますようにってね、おはようございますとかこんにちはとかね、あの、いってらっしゃいも素晴らしいですけど、やっぱりね、挨拶としてはいいですけど、主の祝福がありますようにって、これはクリスチャンだけですよ、本気で言ってそういった時にその祝福を流せるのは。だってクリスチャンには聖霊がおられるから、主の祝福がありますと、主の祝福が流れていくんだから、本当に流れていくんだから、信じて言えば、私は信じてますからね、主の祝福がありますようにってね。でこの時祝福しながら叶えていったんですが、弟子たちは、彼らは弟子たちのことですね、32節52節弟子たちは非常な喜びを抱いてエルサレムに帰りって書いてある。一つは祝福されたから嬉しかった。もう一つは、その使命が与えたんだけど、力はないんだけども、約束したものを与えるよって言われたの、プレゼント、約束。この時聖霊って分かってない。でも、力を着せられて、その約束したものが来て、力を着せられたら、証人になれるんだっていう希望があったんですよ。そしてその通りに、ペンテコストの日に、使徒行伝2章、1章で集まって祈ってたら、2章で聖霊が来たんですよ。で、私はね、なんかね、使徒行伝2章の時にこういうイメージだったの。一緒、祈りに専念してやって書いてあるから、その言葉のイメージがね、神様、神様、こんな強い私、こんな力の私、お願い助けてください、とこういうイメージだった。待てよって、いや、そうじゃないんじゃないのかなって今思い始めてるんですね。彼らは、主から約束をいただいて、本当に自分にそれこそ絶望したんですよ。もう力がないって。なのに、イエス様はシャロームで言って来てくださって、相変わらず弟子として選んでくださって、使命を与えてくださって、でももう自分はできないこと分かっていて、でも約束が来たんですよ。プレゼントするから、それが来たら大丈夫だからって、そうか、それが来れば大丈夫なんだっていう、そのすごい期待感を持って、神様、なんかプレゼントくださって、それが来たら、承認になれるんだなっていうすごい希望を持って、祝福されたし、喜びながら、宮に帰って、これはいつも宮にいて神を褒めたたいていた。喜んで神を褒めたたいていたんです。神を褒めたたいていたんです。彼らがしたことは、でこのまま使徒行伝一緒につながっていくから、つまり祈っていたんだけど、それは神を賛美し、神を褒めたたいて祈っていたんですよね。いやね、神はいろんな祝福をしてくださいます。直してくださったり、回復してくださったり、ね、経団を祝福させたり、お仕事を祝福させたり、いろんなことがあると思うんだけど、だけど、ここで言ってる褒めたたいというのは、何かしてくださったから感謝してるんじゃなくて、神ご自身を褒めたたえるんです。神様は愛の方でしょ。キリストくださったんですよ。神様は聖なる方でしょ。私は汚れてるけど、十字架によって聖なることされたんでしょ。だってイエス様はうちにいるんだから。そして神様は許してくださる神でしょ。神様は全能で不可能がないでしょ。神様は何でも敵になるわけでしょ。神様は死ぬ誓って復活されたイエス様がいらっしゃるわけでしょ。三位一体だからね。で神様はこの方以外いないんでしょ。で神々と呼ばれるものは山ほどあるけど、あれは悪霊です。木や石で作ったものにすぎません。でも神様は唯一で、糸高い神と書いてある。糸高い、糸っていうのは非常にってこと、とってもってこと、ベリーベリーベリーってこと、とっても高い方なんです。遥かに高い方なんです。でこの遥かに高い天地万物を作られた、創造された、クリエイトされた神様で、しかも圧倒的な勝利者である神様が私の神なんだ。この方を褒めたたえる。で、ある方が言ったんですけど、ジャック・ヨーだったかな、人は礼拝するものに似ていくって。いやね、誠の神を礼拝したらね、神に似せられていくんですよ。すごいですね。でもお互い見てたら確かに変わってきたですよね。アメンって言ってほしいんですけど、ね、で偶像礼拝してる人はね、悲しいけどね、狐礼拝してる人でしょ。信じてくれないかもしれませんけど、極端な話をしますよ。普段しないけど、ね、あ、昔アクロイダーショーしたことがあったら頼まれて、他教会の方だけど、ご主人が連れてこられて、奥様をね、かなり年配の方です。で偶像礼拝すごくしてたんです。特に狐ってあるでしょ、あれを礼拝する人でしょ。あれね、祈るとね、反応してね、狐みたいにぴょんぴょん飛んでですね、やったんですよ。でね、嘘みたいな本当の話ですよ。見事やなと私思ったんですね。あんまり言いません、普段は。あの、おそらく信じてもらえないだろうから言いませんけど、本当の話なんですよ。本当に人は礼拝するものに似ていくんだなって、あの時本当に思いました。これ極端な話です。だけど気合して作ったものを拝んでる人はそうなるし、何を神にするかって決まるんですよ。 誠の神様を礼拝すると、その神様に似ていく神の霊にが注がれてくるんです。誠の神ご自身をおめたたえくと、神様ご自身が私たちを満たして、だから霊なんです。聖霊で満たされるんですよ。で、一度満たされても私たちは弱いから、こういろんな地上のものに心奪われて、こうね、聖霊は離れません。離れませんけど、こう水を飲んだ時みたいに半分とかちょっとになるんですね。でも、再び神様は心から日曜日に集まって、神ご自身を心から賛美し礼拝して崇めると、また再び聖霊に注がれてくるんですよ。で、神様を褒めたたえた時に、彼らは、聖霊満たされたんです。そして彼らの宣教は実のあるものになったんです。彼らは全く変えられて、非常にたくさんの実を結ぶ弟子となったんですよ。で、今までね、ああ自分は神様を愛してるのに何なんだろうと思った人ね、頑張れなんて言いません。神を褒めたたえてください。これはできます。なんでかって神様は、だって神ご自身は褒めたたえるがしようがないでしょう。神様に本当に目を向けたら、もう賛美がいないとありませんか。だから天国行ったらきっとね、みんなね賛美してると思うんで、大合唱 で時々チラッと下を見てね、あキャラ僕助けてあげてとか言ってるかもしれませんけど、基本的には神を賛美してると思うんですよ。で、その天と一つになって賛美するっていうのは、私の教会のね、実は神から約束されてることなんです。天と地を一つにして礼拝するって。でもし皆さんの愛する人で天にいるなら、意識してください。彼らは天で礼拝しています。私時々すごい臨場ある時、真面目に言いますけど、感じるんですよ本当に。まあ、名前出すとあれですけどもね、二十歳で帰ったタックンとかね、53歳で帰った山口さんとかね、結構身近に感じるんですよ本当に。すごく臨場があった時、最近はね、時々家とかでね祈ってる時、両親を感じることがありますけども、まああのね、まあ、それは私の感覚ですからね、絶対とは言いません。でも間違いなく天と一つになって礼拝できるんですよ。で、神に満たされるんですよ、聖霊に。聖霊満たされると私たちは証人となるんですよ。本当に十字架の愛が分かるし、復活の勝利を見れるし、いろんなこう、ね、許しの喜びを体験できるし、いろんなものがこう明かしできるし、体験、自分自身も明かし体験できるんですね。で、鍵はね、神ご自身を褒めたたえることにあるんです。で、これがルカの福音書。ルカってのはね、お医者さんで画家だったんです。で、記述がすごく丁寧なんです。ルカの福音書のギリシャ語はものすごく難しいんです。ヨハネは800語しかないんです。900語かしかないんですけど、ルカは非常に難しいんです。いつも言うように一番最初なんかね、ルカの福音書はね、点点点点で丸がないんです。ずっと文章ついてるんですね。ヨハネは初めに言葉があった、言葉は神であった、でも丸丸丸丸って短い文章なんですね。だからギリシャ語勉強するとヨハネなんです。で、ルカは難しいんです。そのルカが最後に言った言葉は、神を褒めたたいてたなんですよ。難しいことをしないで、本当に神様を宮に来て、宮ですよ、教会ね、あ、もう一つは教会なんです。家で神様を賛美したって主は来ます。間違いなくください。間違いなくもちろんそうです。だけど、ここは宮なんです。新約時代は個人じゃないんです。教会を通して神は働くんです。教会を通して神は身をつけるんです。個人で満たされて、個人でやっても、起こるかもしれませんが、残りません、多くの場合。でも、教会と共に働くときに、身がついて、残るんです。新約時代は教会と共だからですね。これ先週も話しましたけど、大宣教命令は弟子たちに与えたけど、あれは教会の雛形で、ペンテコステは教会なんで、エルサレム教会っていう教会で注がれたんですよ、個人じゃなくて。これ大事なんですね。この時も宮で神を褒めていただいた、今でいう教会ですね。で、この時に主が働くってことはね、ぜひ覚えてほしい。まあその上で、まあ、宮って言っといてまたちょっと変わりますけど、ちょっと時間があるので最後に一つ明かしをしますが、ジャック・エフォードはよくね、神様を礼拝するって話をしたんで、でその時ね、以前私もこのことを話したことがあって、そしたらですね、今福岡の牧師をされてるある姉妹が、オンラインしか名前出しませんけど、当時福岡から長崎教会通ってたんですね。で、そしてその福岡の、まあ、いわゆる一流と言われる商社に入ってたんです、ね、で総務のバリバリだったんですね。女性だけどね。でもね、やっぱり総務のそのバリバリの雰囲気があるわけですよ。これでものすごい心が疲れてたんですよ。で、職場の雰囲気が良くなかったんですよ。それでね、そうだと思って、救われて嬉しかった、そうだと思ってね、彼女はね、誰よりも早く会社に行ったんですよ。そして、誰も来てないそのフロアで、徹底して神を賛美し始めたんです。神様、あなたは素晴らしいってね、ジャック・ヨーダーはそれをしたときに、ね、聖霊が来て、次の日から会社に2倍になったって話があったんですよ。でも、とにかく神様ってこう、神様をとにかく褒めたたえて賛美のね、誰も来てないからね、やって、カシャッとカシャパッとこう、普通になってね。それを毎日毎日始めたんです。毎日毎日。そしてしばらく経ったらね、 ガラッと雰囲気が変わったんですって。そして一人の先輩が彼女に言いました、ね、まあ、なんとかさんってね、いや なんか今度日曜日一緒に食事しないって、なんかあなたいつもなんかあなた見てるとなんかすごく楽しそうで、なんかちょっと話をしたいんだけどって、あ先輩ごめんなさい、私日曜日はちょっとあのダメなんです、どうしたのって、教会行くんです、教会、私もじゃあ連れてってって、いやいいですけど私長崎まで行ってるんですけど、え長崎いいわよって言ってですね、その人カモメで来ました。当時新幹線がなかったんで、帰って1本で来れました今新幹線乗ると3回2回乗り換えないといけませんけどね、まずね、おいでね、その人ね、先輩救われたんです。お見事ですね。彼女は礼拝したわけですよ。向こうから声かけてきて、長崎まで来たんですよ、博多から。そしてカモメ使って往復カモメ、ね、お金と時間かかるでしょ、救われたんですよ本当に。それから何回か来られましたね。でいつも職場で、ね、一緒にいろいろ話してるようになっ ってましたね。で雰囲気変わったんですよね。神ご自身を礼拝するとね、神ご自身がまずその人に臨んでくださるし、その場に現れ始めるんです。だからね、神様を礼拝することは難しくない。なぜかって神様に目を向けたら、あなたは素晴らしいしか出てこないじゃないですか。こんな問題あるけどあなたにとっては簡単ですよねって、こう自分で考えて計算したらね、ああもうダメだ、ああってなるわけですね。でも神様に向けたら、あ神様にとっては簡単ですよねって、あなたならできますよねって、主を助けてください、あなたには不可能ありませんって、こうなるわけですよ。あなたは愛だから私最善しかなさないはずですよねってことは、今理解できないけどきっと何かあるんですよねって、こうなるわけですよね。そして本当に神ご自身を賛美し崇めるんです、褒めたたえるんです。そうすると神の霊が私たちを一人一人満たしてくださって、そして証人になるってことは、証を体験させてくださるって、証が与えられるってことです。だからそれを証人として伝えるわけですよね。十字架の力、復活の勝利、許し、神の勝利で癒し、奇跡、それを証を明かしていくわけですよね。で神様はそれをなさるんですね。でぜひそれを覚えてほしいと思います。で、あるものを感じるんです、態度を。私一番最初長崎に来た時に、いろんなところで技が起こりました。熊本で行くたびごとに人が救われて、半年ぐらいの間に60人ぐらい人が救われて教会になったんです。熊本は60人で、福岡は違ってキャリアの人たちが集まってきて、何でか知らないけど、ね、20人から30人ぐらい集まってきて、それも教会になったんですね。佐世保は両方来たんですけど、ね、まあ、長崎はまた違ったタイプで導かれていったんですけども、とにかくそれであの時聖霊の働きをすごく感じたんですけど、同じもののなんかこうあれを感じるんですね。聖霊がなんか働き始まってきたぞっていうことをね。でドイツチームが行きましたけど、ドイツは本格的な選挙の始まりの、ヨーロッパは前最初から言ってて、東から行って西に行きますよ、そしてそれは本格的な選挙の始まりで、ヨーロッパが舞台になって終わりの、そして最終目標は一切ですよってことは、もう最初から語れたんです。もう本当に最初から。でその通りに来て、今このドイツ選挙っていうのは、今までもヨーロッパ行きましたけども、東から来て西で、しかも日本人が書いたカリスマの予言の本がドイツ語に翻訳されて、そして行くことになったという、これ今までとは違うんですよ。で賛美がポイントだって言って、本当に実際賛美が行っていて、路上ライブをしたりやるわけですよね。あと国会賛美とかね、それが持ち上げたわけですね。これ明らかに本線なんです。いわゆる週末に向かっての具体的な踏み出しが始まったんですね。いやね、これからね、聖霊が働きます。で、ある人はね、ぶつかりばっかりんです。本線に入ったら戦いが激しいからね、ああ、こういうやつ、アタックやつ言ってるんですけど、もちろんです。でも、そっちばっかり言わないで、それに勝る主の勝利が来るから。だって、こっちが敵に踏み込んでるんだから、ぶつかり来るのは当たり前ですよね。サタンがこの世を今、支配してるわけですよ。アダムが罪を犯して以来、アダムとイブが、それを私は取り戻しに行くわけですよ。神様に言われて、神様がするんですけどね。当然サタンはこう取り戻しに行くからぶつかってくるわけですよ。サタンが攻撃してくるんじゃなくて、私たちがサタンから取り戻しに行くから、サタンが必死になってぶつかってくるわけですよ。でこっちが本格的に踏み込むから、もっとぶつかりが強くなるわけですよ。でも主の方が圧倒的に強いから、圧倒的に強いから必ず勝利するんです。神様の愛は非常に大きいから、その愛が敵を打ち砕いて私たちに癒しと奇跡と栄光を表してくださるんです。私たちが見るところは神なんです。敵でもなければ 人は愛するために助ける人ありますけど、見るのは神ご自身なんです。その神様が褒めたたえていくと、その神からの力、精霊で満たされて、私たちはどんなに戦いがけしても勝利できるし、神の栄光を見ることができるのです。特別なことをしようと言われているのではないです。神様に向けて、神様ご自身を褒めたたえましょうって、神様を賛美しましょうって、その時に精霊が与えてくださって、精霊が例えば必要なことは前もって教えてくれますし、そのための必要な準備も教えてくれますし、やってくださるんですね。これをね、だから恵みなんですよ。だから恵みで、だから希望なんです。自分だけじゃなくて、あの人もこの人もこの精霊様が働ければ大丈夫なんですよ。だから神を褒めたたえましょう。神様を賛美しましょう。神はあなたに臨んでくださって、あなたから始めて愛する人にも必ず御業をなさいます。それをね、ぜひ覚えてほしいと思います。お祈りしますね。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは本当に来ておられる神様で、私たちに聖霊を添えてくださり、聖霊で満たしてくださり、あの弟子たちを作り変えて、力強く持ち上げて、私たち一人一人をそれぞれ生活の現場で、どんな立場にいたとしても、あなたはその人を力強く家庭で、職場で、地域で、または神の働きの中で用いてくださり、祝福してくださることをありがとうございます。一人一人が力強い証人として置かれた場所で、本当に神様の愛が流れていき、命が流れていき、祝福が流れていくことをありがとうございます。私たちがあなたを褒めたたえ、どのような状況でも神様に目向けて、神ご自身を崇めることができるように助け導いてくださり、そしてあなたの霊で満たしてください。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りがかかりませんので、まず悔やみをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをしてください。主はその願いと求めに応えてくださいます。天の様、一人一人の願いと求めに応えて、癒しを与え、解放を与え、解決を与え、自分のことでも、家族や友人のことでもいいです。ここにいらっしゃらない方のことでも結構です。どんな問題でも大丈夫です。ここにキリストは満ちておられます。そのキリストに向かっていきましょう。キリストは答えてくださいます。イエス・キリストの名前で、父の神様、この恵みの台に出てまいりました。一人一人と心合わせて祈ります。癒しを与え、解放を与え、解決を与え、導きを与えてください。イエス・キリストの名によって、心と体を癒されよ、癒されよ、癒されよ。ここにいる一人一人、問いなしている一人一人、今原爆病院にいる山下姉妹、一人一人に触れて癒してください。イエス・キリストなんて見せる、心と体を完全に治れ。振動に触れてください。脳梗塞の後遺症、心筋梗塞の後遺症、エスなんて見せる、癒されよ。股関節に触れてください。癒してください。背中に触れてください。痛みを取ってください。肘、膝、関節に触れてください。関節の痛みとしびれを癒してください。寒くなると傷んでくる関節を完全に癒してください。イエス様って見せる。今、肘、関節、完全に癒されよ。片頭痛を治してくださり、頭が重い方のその重さを取ってください。なんか分からないけど、恐れがある方、イエス様は何をって見せる。恐れをその人の力、出ていけ。全く愛を恐れを締め出す。神の全く愛、アガペに満たされなさい。アガペに満たされなさい。恐れを、恐れの霊を、その人の力、出ていけ。そのインフルエンザになった人を完全に癒してください。コロナで温暖している方々を完全に癒してください。イエス様になってみず、インフルエンザもコロナも完全に癒されよ。なんか胃腸の調子が悪くて、なんか気持ち悪い方ですね、その胃腸に触れてください。胃に触れ、腸に触れてください。あと水道、腎臓にも触れてください。今イエス・キリストって命ずる。その紹介系にあるすべての痛みと病をイエス様って命ずる。癒されよ。十字架の主を進みます。癒されよ。耳鳴り消えてなくなれ。イエス様は何よって。口がすごく乾く方、イエス様って命ずる。完全に癒されなさい。低体温、イエス様って命ずる。体温調整ができるように、今精霊が働いて完全に癒してください。低体温を完全に治れ。イエス様ありがとうございます。感謝します。イエス様、和解の霊を添えてください。和解したいと思ってるんですが、どうしても感情がついていきません。あなたは祝福を祈りなさい。感情は伴うと結構なので、祝福を祈りなさい。そして宣言しなさい。私は許しました、 祝福しますって感情は止まなくてもそれを宣言しなさい。私イエス様の言葉に従いますって言って宣言しなさい。それを宣言していくときに、あなたが宣言し続けているとあるところではっきり聖霊が臨んでいきます。あなたはその時に自分の内側が変わるのを見て驚くでしょう。あなたにとってはそれは奇跡です。あなたの内側が変わります。何を今まで、怒ってたんだろう、許せなかったんだろうと思えるぐらい変わります。それはあなたにとって奇跡です。私はそれをあなたに与えていこう。そこからあなたは非常な祝福を受けるようになります。再びあなたは力強く明かしていくようになります。人生のすごく大切な転機を迎えようとしている方がいます。その方は祈りなさい、私あなたは自分の中でちょっと無理かなと思ってるんですけど、無理だと思わずに不可能に向かって大胆に求めなさい。信じて祈れば一番ですけど、たとえ信じなくても大胆に求めて祈りなさい。あなたが祈るときに答えられます。そして逆転が起こり非常な祝福がやってくるとおっしゃいます。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それではお立ちください。お願いします。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願くば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。それではお知らせをお願いいたします。